にお祈りをいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ、賛美いたします。今日、主の日、聖日、聖なる日に、あなたは私たちの名を呼んでくださり、今日、イザヤ書6章で読まれた御言葉の通り、あなたのこの神殿なる教会において、あなたは共にいてくださり、私たちの名を呼んでくださって、今あなたの御前に出てくるこの幸いを与えてくださり、心から感謝いたします。主よ、今あなたの御前に礼拝を捧げようとしています。私たちの心をどうぞ静めてください。この本当に一週間のそれぞれ悩みの中で、また様々な問題や苦しみ、出来事の中で、私たちはいろいろな思い煩いを抱えてやってまいりました。また心配事や問題や心の悲しみ、様々なことを持ってまいりました。また中には喜び、感謝を捧げるためにやってきた者もいます。今、主よ、どうぞ私たちを、ただあなたの御前に、あなたに呼ばれた尊きしもべとして、へりくだらせてくださり、今日、今、誠の礼拝を捧げることができますように、あなたが語ってくださるこの御言葉を通して、またあなたの御思いを知るときとなりますように、私たちが肉から霊のものに移り変えられて、イエス様、誠のしもべとして立ち上がる、そのような礼拝となることができますように、私たちの口から賛美と感謝が溢れる、そのような礼拝となりますように、聖霊様、どうぞ私たちを整えてくださり、またすべてはあなたのものですとお返しし、自分の力を捨てて、あなたに委ねて、この礼拝でただあなたの恵みに預かることができますように、聖霊様、どうぞ私たちの心を開き、あなたの栄光を表してくださいますように、お願いいたします。この礼拝の始めにあたり感謝して、尊き主イエスキリストの名前によって御前の捧げいたします。アーメン。おはようございます。月に1回ですね、私はメッセージの奉仕をさせていただいてます。本当に背後の祈りを心から感謝いたします。そうですね、今日はちょっと緊張してます。でもなんかこの緊張が何なのかなってすごく思った時に、今日はというかいつもそうなんです。いつも変わらない主の栄光が表されてるんですけれども、この特にきっとなぜだろうと思った時に、この今玉川教会はですね、40日の連続祈祷会の中にあります。その中でこの玉川教会に与えられた1年間の主題聖句は、私の家は万国民の祈りの家と呼ばれるべきである、その御言葉でした。教会の定義は、ここでイエス様がおっしゃったんですね。教会って何するところですか？祈りの家です。私の祈りの家です。そのようにイエス様がおっしゃって、今玉川教会では世界宣教とリバイバルという神様が与えてくださったビジョンを私たちの力ではなすことができないから、神様により頼むために毎晩毎晩この聖会が祝福されるように、神様ご自身が語ってくださるようにと、今私たちは今主の御前にひれ伏して、朝に晩に主の御前に礼拝を捧げています。本当にですね、昨日20日経ちました。40日の半分過ぎたんですね。それで本当に足を晴れるや感謝します。でも実際はですね、昨日本当は桜子先生が症例だったんです。でお気づきの方もいらっしゃると思いますが、風邪をひいてしまいました。本当にも先生いつもそういう中にあっても手話必ずできますっておっしゃって働きをしてくださいますけど、ちょっと昨日は熱が高かった。じゃあ小杉さんお願いしますって言っても、私はでもそれでも主の計画の中にあったんだろうな。これは小杉さんがするべき、きっと昨日は症例だったんだなと思わされたんですけれども、私と小杉さんしかいなかったんです。土曜日の、昨日の40日祈祷会。それで、20日間過ぎたけど、二人っきりだ。そしてなんとなく私も明日のこのメッセージのご奉仕があるから心がちょっと落ち着かないけれども、でも、教会の祈りの中で前の日を過ごせるんだから、必ず主は語ってくださる。そのような思いの中でこの祈祷会に来ました。そうすると二人っきり、小杉さんがもう始めちゃおうかしら。みんなが言うんですね、これ。信徒の皆さんが、こう、少年だって、私もそうですけど、15分くらい前からもうここに座ってこうやって、ポツポツって人が現れると、もう始めていいんじゃないですか。私の症例そんなにみんな聞きたくないんじゃないですかってみんなそんなこと言うんですけど、でも待ってください、7時半からって主が決めたので待ってましょうって言ってたら、久保陽子執事が現れました。久保さんが来た。イエス様が語った御言葉をそこで私は思い出しました。二人または三人が我が名によって集まるところに私はその中にいる。そしてその祈りを聞くと言われました。もうすごい、もうこれで神の御心はなってるし、私がこんな少ない20日間のやっと過ぎたのに二人桜子先生も風の中で倒れちゃって大変、そんなんじゃないんだ、全部主の御手の中にあって成し遂げられていることを本当に覚えました。そうするとですね、来れないって言っていたアサリ羊が いらっしゃいますか、はい、いらっしゃいます。朝羊が、ちょっと聞いてくださいって最後に、仕事が早く終わったんです。絶対終わらないって言ってたのに、また1時間仕事が早く終わって、祈祷会に来れちゃったんですね。って言うんですね。だから、まあすごいですね。本当にそんなようにして、私は昨日も神様の栄光を覚えました。あ、神様がしてるな。本当にそれぞれ一人一人見れば、私も、あ、ちょっとな、自分の問題を見ます。小杉さんも、早く終わったらいいのに、肉は早く終わったらいいのに、と思います。でもそんなんじゃなくて、神様はこの教会にも働いて、このところで、私の教会です。そして私の祈りです。主がしていることを私に教えてくださいます。で、私、また本当にこの40日の中で今私の一つのお証としてさせていただきたいのは、来ることができなくても、ここの場所を覚えて、時間を合わせて祈ってくださってる兄弟姉妹の祈りを覚えます。本当に、それこそ、来たい来たい教会に来たい主がここにおられるって知ってるから来たいでも行くことができない本当にそのような切なる求めの中で、一人一人がこの教会の祈りには力がある。信じて心を合わせて祈っているときに、この教会では昨日、だから4人だったんですね。4人だった。でも桜子先生がまあ自分のお部屋で祈ってくださってたの5人だったんですけど、でももっといたんだ。で、ひいては、この本当にこの、教会が天国とつながって、天の国とつながっていて、多くの愛する兄弟姉妹、先に天で召された兄弟姉妹、そしてまたたくさんの先輩方と共に、この教会の祈りが捧げられてるんだ。そのようなことを思っています。でも最近本当そのような中であるので、今日私はここに来て、みんなさんと賛美を捧げたら、ある意味で本当に主の恐れがやってきました。あ、今ここは聖なる場所なんだな。私たちが人間の思いでここで今日礼拝を捧げますって言ってるのではない。ここに主のご主権があって、聖なる聖なる聖なるお方が今日ここにいる。今日皆さんと共にイザヤ書を読みました。イザヤ書の6章の1節のところで、2節のところですね。あ、すみません。あ、2節。あ、一節です。すみません。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。今それがここでなされています。私たちは今目に見えないから、本当に私たちは見えることしかわからないので、自分の状態、あとは気づくことって言ったら自分の心の内ばかりです。自分が今満たされてるかどうか、今つまんないか、どんな気持ちなのか、そんなことよくわかるけれども、聖なるお方は目に見えません。でも御言葉に書いてあるように、この神殿には主が座しておられます。そのことを本当に今日深く覚えます。でもこれは毎週なんですね。もっと日って言えば、もうずっとここに主はいらっしゃるんです。っていうか天国がつながってる。教会は天国がつながってるところなんだ。そのことを今深く覚えます。そして、3節で、セラフィムという、セラフィムがそれぞれの6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主。主の栄光は地をすべて覆う。聖なるお方です。本当に私たちは恐れなければなりません。主が聖なるお方であること。私たちは神様は愛だよ。大丈夫だよ。いつも言います。でも、その愛はどこから来ているか、聖なる愛です。そしてこの後ですね、イザヤが何を示されるのかというと、五節、災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は、王なる万軍の主を仰ぎ見た。主に出会うと、私たちは自分の罪に気づきます。そして私もこの40日の祈祷会、今半分過ぎました。主が私に示してくださったことは、今、それこそ私たちクリスチャンの人たちはイエス様を信じました。その時にあがなわれてイエス様のものになって十字架において罪に勝利してくださって今罪から許されています。けれども私たちはこの現在を持っていますので私たちが今罪には支配されていません。罪の中では生きていない。主のものにあがなったというのは買い取ったということです。主のものになったので主の中にいます。私たちは信じるだけで主のものとなって義として生きているけれども、私たち本当に皆さんわかりますけど、教会生活の中で罪を覚えます。あ、なんか意地悪なこと言っちゃった。兄弟姉妹が与えられてるのに、愛しなさいって言われてるのに、すごくさっき意地悪だったな、私。私今すごく自分の意見を押し付けちゃったな。あと先生に言われて、この奉仕してください。なんで私がやるんですか。そんなようにして、なんか私たちの心ってすぐに、そんなつもりはないのに、その時に一瞬パッと出てくるこのような罪があります。そうすると私もそれを覚えます。その中で、あ、 もうやだな、この罪。あ、本当に失敗しちゃった。なんでそうなんだろう。そして、この間桜子先生が祈祷会で奨励してくださったように、この詩編51編では、ダビデが、その悔い改めの賛美を主に捧げています。ダビデというのは本当にこの王の 王様として本当に愛されて、神様に愛されて用いられた器です。それでもなお罪はありました。そして一個の罪を犯すと、たくさんの罪が現れるという話を桜子先生がしてくださいました。確かに悪口を言った。そうすると私たちは今度、悪口言ったのは私のせいじゃない。これ私を自分のせいじゃないって、また本当にこう自分から逃れたい。そんななんか卑しい自分に気づきます。本当に私たちの中で罪を示されるときに、あ、一つではないんだということ。本当に全てのものがあって汚い。それこそよく私の、尊敬している先生が、うんちみたいなものがある。汚いものがあるから、プーンってなんかサタンがやってくるとピッてやると思うとすぐパッてこのうんちが匂って、いの、ぴゃんぴゃん飛びと、汚いですね。そろそろやめますが、でもそんなようにして、私たちに持ってる汚いものがあるんだということ。本当に悪口を言っちゃった、そんな一つの出来事ではないこと、本当に主の御前で思い知らされます。でも、この40日の祈祷会の中で私が思い知らされたのは、これは恵みであるということです。罪が示されるのは恵みです。自分の罪が分かるのは聖霊様の働きがなければ自分の罪は分かりません。その中で私たちは、あ、こんなもう自分になる予定はなかった、もっといい人になりたかった、私もよくクリスチャンになる前は私もっといい人になりたかったのにな、もっとなんかいろんな人に親切だったり、あと例えば私ってケチだったんです今もきっとまだ残ってるかもしれないですけど、私結構ケチだったんですね。それはなんか私はお金がないって思い込んでる。でもある意味お金って分かりやすいですよね。数えればそれしかないから、自分があんまりお金、例えば、まあ、これ両親に失礼ですけど、お金持ちの家じゃなかったっていうのも失礼ですけど、でも今思うとちゃんと祝されたお家にいたんですけど、でも自分の中で、私はお金がない。だからケチ。だから友達にお金貸してくれるって言われると、帰ってくるか心配だったんですね。そうすると、ちっちゃいな。なんでこんなこといちいち思っちゃうんだろう。で、友達に、お金返してくれるってすごく言いづらい。そうすると本当にでもそういうこと言うと変になりますよね。私たちはよく言います、この世でも。お金の貸し貸しはするな。そして貸したら帰ってこないと思え。私のおじいちゃん言ってました。あ、そんなこと私にはできないな。そんな政治みたいなことはできないと思っていたので、私は本当に自分がケチだと思っていました。あ、何を言うと思ったんだっけ。すいません。何でだっけ。ちょっと待ってください。何の話をしてました私罪の話をしてたんですね。あ、そのようにして自分の力ではいい人になれないってことが言いたかったんです。そしてそのような時に私は本当に今までは自分にいいとこってないな、いつもそんな風にして下を向いて人と比べて、よくレイちゃんって卑屈だねよく言われてました。その時なんか高校生の時とかに初めて会った友達に、レイちゃんってちょっと卑屈っぽいよね。すいません。誰かって落ちそうになっちゃった。でも、卑屈なんだ。そう言われると、でも、自分の力で卑屈っぽさを取ることはできないし、それこそ、何ですか、気前よく、あ、いいよいいよ、おごってあげるよ、これもあげるよ。そんなことができないので、本当に私はそういうことができる人が羨ましかったです。でも、そうじゃない。イエス様に出会った時に、私はイエス様の救いの中で、この罪や小ささ、自分の自我のを砕いてくださって、イエス様が買い取ってくださったことを知りました。その時にまた全てを知ったのは、全部主が与えてくださったものだということでした。そうすると私は、あ、それこそ本当にこの教会に初めて来た人はびっくりすると思いますが、献金があります。献金ってよくするよな。きっと本当にクリスチャンじゃない人は、なんであんなわざわざ毎週献金をするんだろうか。教会の人においては10分の1献金をしましょう。10分の1もあげるのか。そんな風に思ったかもしれないと思います。そして私も最初はそうでした。でもそうじゃなくて、主の恵みの中で全てのものが主に与えられているんだったら、私はそれを主にあげる、捧げることができます。そんなようにして、今日の賛美と同じです。私は癒されていきました。この恵みの中にいるならば、私たちがどんなに主の、がお示してくださる罪で、本当に自分がこんなものだと知っていても、主のこの救いの贖いを信じて、いつもこの教会に来るとき、私たちは清められて、誠の癒しを受けていきます。今日のこの主の愛が今という賛美を皆さんで捧げました。最後のところで、あなたの心を癒される。これは前の状態になるんじゃないんです。 この癒しというのは本当に神様が今まで私たちが神様から離れてしまって自分で苦しんでいった自我やそれを魂と言います。私たちが自分でこの魂で思うような好きなところに自分勝手で行ってました。今日はこれがしたい。神様が礼拝に行けって言うけど自分のことがしたいんだよね。そのような私たちを本当に引っ張っていく力が魂の思いです。そうではなくて神様が私たちに言ったのは新しい霊を与えよう。聖霊様を与えてくださると言いました。そのようにしてこの癒しというのは神様が与えてくださって魂ではもはや生きるのではなくて本当の神様が作られた霊によって生きる、これが誠の癒しです。私たちは傷を本当に受けます。この地上の中で生きていると本当に傷を受けて誰かの言葉で私たちも傷つけるんだけれども私たちも傷つきます。そして様々な問題の中で本当に苦しみます。でも私たちが主の御前にこの罪や弱さや問題を示された時に主のところに来るなら必ず解決と解放が主によって与えられていくこと、そのとこれが恵みであること、まず私たちは覚えなければなりません。これが本当に今日イザヤ書で書いてあるように主の栄光が満ちる時に罪が示されます。それは本当に私たちが聖なるお方の前に立った時に聖ではないことを知るからです。聖ではない私たち、あ、主を礼拝するにふさわしくありません。でも主がしてくださったのはその後6節のところで、するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火挟みで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたのであなたの咎は取り去られ罪は許された。主が清くしてくださいます。この本当にこの御業が今私たちに与えられているイエスキリストです。祭壇から清いところから持ってきたその償いの捧げ物、イエスキリストが私たちを本当に清めてくださる。それをいつもいただくこと。だから私たちは罪を示された時に、ああもうやだな、教会に行くとなんか考えなくてもいいような自分の罪を知っちゃうからやだな、できないし、あんなことしろって言われたってできないし、そうではなくて、それは主が今恵みを注いで、あなたのその罪がまた清められるように、そして今も流されているイエス様の血潮にやり頼んで、清められなさい。そのようにして主が招いてくださっている恵みであること。そしてもう一つ覚えなければいけないのは、逆に救うお方です。聖なるお方です。聖なるお方であるからこそ、裁きもされます。私たちは時に裁かれます。聖霊様が備えてくださったその働きで私たちは聞かないようにします。そんなの私には罪はないもの、知らないわ。もうこのキリスト教に救われて、神は愛だって知ったんだから、そんなに裁くはずがないでしょ。でもそうではなくて私たちは、使徒言行録の5章のところで、アナニアとサフィラの記事をご存知の方はいると思います。リバイバルが起きて、弟子たちがイエス様が天井に上げられたと、ペンテコステの礼を受けました。その後にリバイバルが起きて、今まで鍵を閉めてイエス様なんか知らないって言ってたペテロたちがイエス様のことを大胆に証しして多くの人たちが救われていった。そしてその中でたくさんの癒しも起きていった。そのような神様の現実が、その聖なるお方の現実がこの地上に起きるときに、そのアナニアとサフィラは信徒でした。皆さんで本当に一緒に示されたように持ってるものを教会に持ってきて主に示されたように捧げなさい、そのようにしたんですけれども、アナニアとサフィラは神様を欺いて与えられたものの中から、まあ、分かんないと思ったんだからよく分かんないんですけどね、ほんの一部だけ持ってって捧げました。そうするとペテロに、あなたこれは本当のものではないでしょ、神様に言われたものをちゃんとお返ししないで欺いて持ってきましたねと言って、何が起きたかというと、ご存知のように裁かれて死んでしまいました。これが神様の栄光が表されている時のこの地上で起きる本当の現実です。私たちがこの罪を示されたのは恵みなのに、いつも恐れて主の御前にこの罪がいつまでも持っていて、知りません知りません、私にはできません、そんなことを言って聖霊様を欺いていると、私たちは本当に裁かれます。それは私自身本当に今この40日の祈りの中で教会に祈りが満ち、神様の栄光が表されようとしている時にすごく本当思わされることです。清められなければなりません。そして清められてイザヤが、私はここにいます、私を使わせてください、そのようになりました。清められていくときに主は私たちを用いることができる、そのように書かれていること、そして今私たちがもう一度、神様は愛のお方です、そして聖なるお方で愛のお方です、愛して許して私たちを救ってくださいました。でも私たちはいつまでもイエス様の方を向かずに、またこの罪の中で、その本当に中で、いや私には無理です、聞こえません聞こえません そんなこと言ってると、私たちはいつか裁きにあってしまうこと、それを覚えなければなりません。でも、この、今、イエス様がいるこの時代に生きている私たちがすごいのは、裁かれてももう一回帰ればイエス様は許してくださるということです。本当にそれは必ずそうです。主は愛のお方です。私のところに帰ってきた人は必ず許してくださる。回復を与えてくださいます。今、そのことを私自身、またこの教会に今、主が働かれているこの時に覚えなければならないこと、そしてこの礼拝が聖なる礼拝であること、もう一度私自身が覚えなければならないこと、今、ここに示されています。今日はキリストの香りという題にしました。よく言いますね、キリストの香りを放って、キリスト者歩みなさい、聞いたことある方いらっしゃるでしょうか。私はそうするとキリストの香りって一体何なんだ、わかりませんでした。よく聖書の中で、あなた方は、世の光、地の塩です。世の光、地の塩、どうなったらそうなるんだろうか。本当に私たち、自分たちがクリスチャンの中で、それぞれ本当に私たち献身者でない皆さんは、このように具体的に使わされていきます。私たちよりもはるかにいろいろな人に会って、ノンクリスチャンの人に会って、イエス様の証人として立たされることが本当に多いです。その中で私も、つい最近まで本当にそういう生活をしていましたけれども、そういう時に私たちは悩みます。地の塩だろうか。世の光になってるだろうか。私からキリストの香りは放っているだろうか。本当にそれは私たちがいつまでも追い求めていく。そして主にそのようにしていただきたいですと願う、そのようなところです。その中で今回ですね、私が本当に主が示してくださったこと、そしてこの教会に語ってくださったことを本当に覚えました。この第二コリント、2章の14節から16節ですね。新約聖書の327ページ、今日は、久保羊に読んでいただきました。このところで、14節、パウロはこのように言います。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進につながらせ、私たちを通じて至るところに、キリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。私たちが自分の力でイエス様を放つのではなくて、キリストの勝利の行進に入っている。そしてその時に私たちのうちからキリストの香りが漂っていると言っています。ここで分かりやすく言えば、私たちはもうキリストの香りであるということ。今ですね、その40日の連続祈祷会は牧師先生がずっと語るのではなくて、毎晩信徒の方が代わる代わるメッセージをして、奨励をしてくださいます。その時には青年たちも、そしてまた韓国から今来ているソンホンクユラム君も奨励してくださって、15分ぐらいの短い、奨励でって言って皆さんと分かち合ってるんですけれども、台をつけてくださいました。ソンホン君がつけた台は、今日もお世話になります。なんかそういうのを聞くと本当に私も励ましを受けて、あ、本当そっか、台をつけるのっていいな。キリストの香り、副題は、私たちはキリストの香りです。この告白をつけてみました。わかりやすく、何なのか、キリストの香りを放つではなくて、ある意味で言うと、私たちはもうキリストの香りだということです。そしてこのキリストの香り、香りっていうところ、香りってどういうことかな、そして私が今、この40日の中で、また教会で語られている御言葉の中で示されたところが、ナルドの香油のところでした。ナルドの香油はこの、週間前ですね、桜子先生もメッセージの中で語ってくださいました。ナルドという高価な香油を、ある一人の女性が、イエス様のために注ぎかけたところです。そしてその女性は、弟子たちが集まって、イエス様はご飯を食べていました。そして昔はその時代はですね、幼子や女性はその食卓に多分つくことができなかった。そしてその隅の方で女性たちはよく求人をしたり、こっそりね、イエス様の話を聞いていたり、そんなようにしていたのではないでしょうか。その時にそっと後ろから、その女性がイエス様のところに、後ろから近づいていって、イエス様の頭に油を注ぎかけた。そしてイエス様の他の箇所の平行記事では足に油を注ぎかけたとあります。で、これは何を意味しているか、その他のところで読むと、その女性は涙でイエス様の足を拭った。そしてまた、その高価な香油だったということです。ナルドの香油は。で、皆さんでこの間も聖書、ノアの会で皆さんでよく学んで、って言ったのは、300万円する香油、 香油だった。それを割ってイエス様に全てを注ぎかけた。これは何を意味するんだろう。それは本当に私たちの思い、私たちがこのようにイエス様のために捧げるときに、このような思いで捧げる。本当に価値ではない。逆に言うと、一番自分がいいと思っているものをイエス様の愛に触れたときには捧げたくなるんだ。そのようなお話を聞きました。そして私自身もたくさんの今悩みの中で、この検診の中で、あ、本当にどっかちょっとこれぐらいにしといた方がいいんじゃないか。これ以上やらなくてもいいんじゃないか。そんなように私たちはだんだんクリスチャン生活の中で思ってしまいますけれども、そうではなくて、この女性のように一回一回一番いいものを主にお捧げしたい、そのように示されました。そしてですね、今回この香りというところがどこに出てくるかというと、ヨハネによる福音書の12章を開きください。新約聖書の191ページです。新約聖書191ページのヨハネによる福音書12章3節のところです。一緒に読みたいと思います。12章の3節。3、はい。その時、マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ここで香りが出てきます。これが私たちがキリストに捧げることができるお捧げ物を成したときに、また私たちがイエスの本当に御前にひれ伏して、私にできることを捧げさせてください。そのようなときに溢れててくるもの、これが香りです。キリストの香り。そしてこの、並行記事ですね、マタイによる福音書26章。開きになる方は開いてください。26章の新約聖書52ページ。マタイによる福音書26章にも同じ並行記事が書かれています。その26章の13節で、イエス様はこのように言いました。この女性のしたことを、はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。これがイエス様が本当に成したかった福音の目的です。私たちがイエス様を伝えます。でもどのように伝えるんでしょうか。私たちの口先ばっかり、愛がなくて何もないのに、体験もしてないのに、私たちが上からそれこそよく、私も神学校で怒られました。上から言ったんじゃいけないよ。あ、本当そうです。これは本当にそうです。でも、じゃあどういうことなのか、この女性がしたことが、この福音を聞いた人たちがこのようになっていく。これが福音の目的です。私たちがイエス様の救いに預かりました。主の贖いは素晴らしいです。私は罪許されました。それで終わるんではないよ。あなた方はこのようにしてナルドの行為を捧げた女性のように、一番いいものを周りの人に無駄遣いだと。キリスト者、弟子たちも、そんな無駄遣いして貧しい人に施せたのに、逆に言うとキリスト者の人たちからも、あなたそんな教会ばっかり言ってないで、もっとできることがあるでしょ。そのように言う時があります。無駄遣いに見えることです。でもそうではなくて、イエス様が言っているのは、イエス様のこの福音に預かったすべての人は、このようにしてイエス様のこの愛に満たされて、そして自分をイエス様のために捧げて持っていくときに、その私の自我、さっき言った魂、さっきすべてのものが癒されると、本当に癒しに預かっていくために、私たちはすべてのものを主の御前に持っていきます。そしてこんなものですけれどもと言って、主の御前に私を本当に砕いて持っていくときに、溢れ出てくるのがこのキリストの香りです。このようになってほしい。福音の目的は皆がこのようになるためだということでした。私はこのところを呼びながら、弟子たちが、またイスカリオテのユダが、あなたは無駄なことをしていると言いました。そうです。ある意味で言うと、この世から見たら私たちのこの礼拝は日曜日に無駄なことをしているかもしれません。私がこの献身進学校が終わってですね、私は夜間の進学校に行っていたので、今まで働いていた保育園の仕事を辞めました。その時にある先生に言われました。あら、そんな悲しいこと言わないで。そんな人生を諦めないで。やめようやめちゃうみたいなこと言われて、で、それでだから、いつでも帰ってきていいからね。また仕事があるよ。って言われたんですね。その時に私は、悲しいことじゃないのに。てか、私は一生懸命、私喜んでるんです。神様のために使いたいので、喜んでますって言ったんですけど、その人の価値観からしたら、私は、私の人生を無駄にしてるんです。なるとき子供たちと保育園でお散歩していました。そしたら、これはちょっとあれですけれども、エホバの証人だか、何かその、 まあ、キリスト教ではない違う異端の女性たちがこうやって一生懸命熱心に伝道していました。そしたら一緒にいたあの、私のクラスの、担任の先生が、暇ねって言ったんですね。それを聞いて、暇ねって言われちゃうんだ。本当に私も、やってるじゃないですか。だから、なんか暇ねって言われて、その時に、いや、暇じゃありませんって言えない私の弱さもあったんですけど、でも、世の価値からしたら暇な、無駄なことをしてるんです。あなたはもっと他にできることがある。世のためにお金を稼ぐこともできる。家族に仕えることもできる。そしてあなたはもっと、例えば、あなたはこんな才能があったのに、神様のために使って、無駄にしちゃったんじゃないか。もし世で あなたがもっとしっかり活躍したら有名になって、もっと影響力を与えた人になるんじゃないか。私たちにそんなようにして、世は批判します。そして逆で言うと、教会の中でもそのような私たちの奉仕の中にあったり、私たちが毎晩この教会に来て祈ることにあって、あなたがそんなにならなくたっていいんじゃないの？私たちの中にどっかでそんなような思いがあります。でもそれはそうじゃない。イエス様が何を求めているかというと、このヨハネによる福音書の12章と1節のところでもそうです。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。また、さっきほど皆さんで読みました、マタイによる福音書の26節、そして、10節のところですね。なぜこの人を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ。イエス様にとってはそれが良いことです。この世の中にあって皆さんが無駄に思えること、あ、それこそ本当に、なんでこんな一生懸命、教会に行ってんのかな忙しいのに。また家族の中で、片方がクリスチャンだったりすると、家族をないがしろにしてるようなふうに言われたりします。もっと私のがいるんだから私を愛してよって言われたりします。でも、まず私たちは、この魂が救われて、作り変えられたお方が、何をしてくださったか知っています。その愛に満たされたら、私たちはまずイエス様のところに、この世の人たちが言う無駄なことをしなければなりません。そしてでもそれがイエス様にとっては良いことをしてくれたのだ。そしてこれが世界中にこの福音が伝えられるところでは記念となると言いました。私たちが知っている今の40日の連続祈祷会、無駄でしょうか？本当に無駄じゃないと思います。目に見えるような主の働きがなくても、主は喜んでおられる。ある青年が証ししました。自分のクリスチャン人生の中でこの苦しんだ10年は何だったんだろうか。いろんなものを私はその時に失ったんじゃないか。そうじゃないんです。それはすべてイエス様に捧げられて、無駄ではない。あなたは私のために良いことをしてくれた。そのように言ってます。皆さんが礼拝に時間を割いてこの教会に来ること、また愛する家族を置いて主の御前に来ること、無駄ではありません。神様が握っておられます。あなたの家族も、すべての仕事も、イエス様を一番にしたら、必ず祝福されていくこと、そして何よりもそれが、イエス様が喜んでくださることです。今、田川福姉妹が、愛する息子さんのために、本当に日夜、自分の、今、意識がない息子さんのために、出かけて行って、病院に行って、手を握って、誘っています。聞こえてるんだろうかわからない。そのようなところで、話しかけられています。無駄ですか？無駄ではありません。そしてまた本当にもっと言うなら、その兄弟が今、キリスト者でありながらも、主を愛していっぱい礼拝していた。主のために生きていたのに事故に遭った。それは無駄ですか？無駄じゃないんです。イエス様が今すごく喜んでいます。あなたの人生が、私の人生が無駄に見えるとき、それは無駄じゃないんです。イエス様は良いことをしてくれた。私に一番いいものを捧げてくれた。そのようにあなた、主は喜んでいます。私が初めてクリスチャンになった時に驚きました。教会の人って自分じゃない人のためにお祈りをする時間を捧げるなんてすごいな。私たちはこの世にいると何かをしないと進んでいないと教えられます。何かをしないと私は用いられていないと思います。でもそうじゃないです。今あなたがもし暗闇に苦しんでいて何もすることができないようにそのような中にあってもイエス様のためにそれは無駄ではありません。イエス様と共に苦しむその恵みが主に捧げられています。これがキリストの香り、それと私たちが捧げられるナルドの香油です。 そしてなぜそれができるか、それはやっぱりイエス様がそのようにしてくださったからです。イエス様は素晴らしい力を持って神の子として人となってきてくださいました。何でもできました。それこそ自分を死から救うことだってできました。しませんでした。世の中の人からは本当に批判をされて、時にはホサナホサナ王の王と言われたのに、すぐに捨てられました。それでも何もしませんでした。ただ神様、天のお父様の御心がなるように耐えて、無駄だと見えることを主は成し遂げられました。それは何のためですか？私たちを救うためです。そして私たちが救われるのは何のためですか？主の栄光のためなんです。私たちは主のために生きています。主の栄光のためです。私たちがいつまでも自分のあがなわれ喜ぶ、救われて喜んだだけではない、さらに主がしてくださったこの無駄と思えることで私は命を得ました。私もそのようにして主の御前に来ます。だから私たちは教会に来ざるを得ません。日曜日になると教会が私を呼びます。イエス様がいます。ここに天のお父様がいる。この教会が呼んで、私はどうしてか主の御前に来ざるを得ない。そして教会で祈祷会があるなら、集会があるなら、そこにイエス様が二人または三人が我が名によってそこに集まると言われているのに、私を救ってくださって無駄なことをしてくださった、命を捧げてくださったイエス様を置いて、私は遊びに行くわけにはいけません。そんな風に私たちは思います。でもそれは主の愛が溢れてるから、先に主の愛があるからです。神様は知っています。だから先に命を捨ててくださいました。で、そして誠に本当の命を受けるようにと、今私たちが持っている固くなな心を砕きなさいと。そして砕くときに溢れてくるから、私の命が溢れるから、そのようにおっしゃいました。私についていきたいと思うものは、私の十字架を背負って、日々十字架を背負って自分を捨てて私の後ろに歩んできなさい。私、自分の命を救おうと願うものはそれを失うが、私のために命を捨てるものはそれを植える。それはどういうことか。本当にこの私の命が、今私は献身しました、今すぐこの命を取ってくださいって言って私が死ぬことじゃないんです。私が持っていた今までの本来のこの自我の魂を主に捧げることです。そしてその時に、私が砕いてもらったそのところからイエス様の愛が溢れ出て、霊のものに作り変えられていきます。私たちの魂が自分を苦しめていたことに私たちは気づいて、あ、主のが成してくださったその命の中に飛び込む時に、その命を得るということを私たちは知ります。命よ、本当にどっから出てるか、そして私たちの奉仕がどっから出てるか。主を愛していますと言ってるけれど、私の愛って何だろうか、私たちはいつも問います。でも答えはいつも主がくださいます。教会に来て、教会の祈りを聞いて、御言葉を聞いて、愛する兄弟姉妹の戦いを見て、それぞれの苦しみを見て、でも主が何をしてくださってるか、私たちはそのことを見ます。今日、羊改選という選挙があります。このバプテストの教会では、教会の牧師先生、そしてまた羊の皆さんが選ばれて、教会の出来事、神様が成したいと思っておられるその出来事を運営していくために、羊の人が5名選ばれます。私たちは祈ってまいりました。神様の御心になる人を与えてください。そしてでも、どっかで言うと私たちは分かりません。え、誰だろうか。私たちは頭を使います。あの人はこの世界、この世で用いられてるし、なんか計算が得意そうだし、例えば国語の能力が言うことがうまそうだし、そんな風に思います。でもそんなことじゃないんです。神様の働きをするのは、このナルドの交友のように、何もできませんって言って自分の心を捧げる人を主は選ばれて、用いることができます。だから私たちは具体的に目に見える人を選ぶ必要はありません。あの人が今、本当にとにかく主にしたって、主を主体求めて、主を愛してる兄弟だな、姉妹だな、そのような人を選べばいいんです。わかりません。逆に言うと、私たちの目にはわからないので、主が何をするのかもわからない。選ばれた人も、あ、そっか、私に何かあるから選ばれたんじゃないんだ、何もないから選ばれたんだ、主しかいないから選ばれたんだ、そのようにして今日、羊の皆さんが選ばれていくことを信じます。私たちは何も迷うことはありません。主にお任せしましょう。そして必ず主が成したいと願っておられるこのリバイバルと世界選挙を、牧師先生と心を合わせて、教会の兄弟姉妹と心を合わせて立つことができる羊さんを選ぶだけです。それを選ばせてください。教えてください。私たちに今目に見えるものではなくて、目に見えないものを仰がせてください。そしてもし選ばれても、どうぞ肉で本当に落ち込むことがないように、皆さん選びは祝福です。そして逆に言うと、この無駄であることを通して言うなら、奉仕を何かしたからではありません。羊になったから偉いのでもありません。何もできないから偉くないのでもありません。主の目に一番尊いのは、主の御前にこのようにしてナルドの行為を捧げ続ける人です。 もし病の中で苦しんで寝ている人が尊くないんですか？そんなことないです。主と共に主にあって苦しんで、それは無駄なことではない。良きことをしてくれたとおっしゃっています。何かできることではなくて、今私たちがこの主へに捧げる奉仕がどこから出ているか、主の愛に立っているか、ただそれだけだと思います。皆さん、今私が本当に神様がなしてくださっている出来事の中で無意味な時間を過ごしているんじゃないか、また長年祈っていることが聞き届けられないのは何でだろう。無駄ではありません。必ず主の御心にあるならば、神の時にかなってそのあなたの御心、あなたの主にある思いは成就します。でももしその思いが主にないならば、主は時をかけて年月をかけて本当に砕いて主の御心を教えてくださって、私たちの思いが主の御思いと沿っていくようになります。だから必ず大丈夫です。私自身本当にこの1年間たくさんいろいろありました。そして私のあの何ヶ月か無駄じゃなかったのか、そのことを前もお分かせしました。そして私のなぜ神様が裂かれたのかわからなかった。でもそうじゃなかったんです。裂かれたことは祝福でした。私のうちからイエス様だけが溢れるようになるようにと主が願ってそれを求めなさいとおっしゃってくださった出来事でした。今砕かれている皆さん、今闇の中にいる皆さん、その本当に心配しないでください。それは無駄なことではありません。必ずあなたのうちからキリストの香りが放たれます。そしてその放たれていたあなたたちの香りを、皆さんの香りを通して世の人たちは自分の上かわきを知ります。この人は私にないものを持っている、なんだろう、この人はなんでこんなに喜んでるんだろうか、こんな希望もない世の中で、そして愛がない世の中で何に喜んでるんだろうか。あなたから溢れてくるその香りを嗅いでイエス様が表されますように。今日もたくさんのお花が捧げられています。本当に豪華です。で今3月に向けて教会の献花がですね、よく長持ちする。そうすると様々なところには教会にお花が溢れています。教会に入るといつもいい香りがします。そんなようにして私たちのうちから本当にイエス様のキリストの香りが溢れ出てくるものになりたいと切に願っていきましょう。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様、あなたは始めであり終わりです。アルファでありオメガであります。すべてのことは主が成し遂げてくださいますから、ありがとうございます。主をどうぞ私たちがあなたに名を呼ばれたものとしてこの教会にやってまいりました。あなたに先に救われたもの、これから主を求めて主の救いに預かりたいと願っておられるもの、またあなたを本当にどんなお方か、本当に今今日求めてやってきた方々の上にもあなたの恵みと祝福が豊かにありますように。主をどうぞ、あなたは本当に一人一人を愛してあなたのキリストの香りを与えようとしておられます。そして主よ、私たち自身があなたの栄光になりますから、ありがとうございます。主をどうぞ私たちが自分を見るのではなくて天にあるものを見上げさせてください。あなたが今ここに臨在されていることを覚えて、そしてどのように私を愛して救ってくださったか、あなたの命の中で私たちが時に無駄に見えることもあなたが喜んでくださるこの世の常識ではないことを覚えることができますように。これからの一週間もあなたがお一人お一人を祝福してくださり支えてくださって、あなたの愛の中で恵みの悔い改めが与えられ、恵みの気づきが与えられ、あなたの御前に出てくる一歩一歩となることができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。今日は羊飼い選があります。あなたの御手に委ねます。あなたが成したいこと、あなたが成したいと願っておられることを成すことができるように、一人一人を祝福し用いてくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたに委ねて、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。